緊急特別企画、千秋子が行く、マイクを持て、カメラを止めるな、放送部員のための自主強化ラジオゼミ。こんにちは、千秋子です。最近暑くなってきたよね。ラジオの前の君はアイスクリーム何が好き？千秋子はピノが好きだよ。さて、今週は和歌山放送の放送記者さんに取材の仕方、そして基本的な原稿の書き方などをインタビューしちゃいます。今回は堤圭一デスクです。堤デスク、はじめまして。
おはようございます。和歌山放送の堤圭一です。
なんか堤デスク、今日真面目ですね。
僕はいつも真面目ですよ。
ええ、堤デスクといえばすごく大きなカバンを持っているイメージがあるんですけども、うん、あの中には何が入ってるんですか？
何だと思います？
和歌山放送の夢と希望が入ってると思います。
入ってたらいいですね。
さあ、ということで堤デスクにお話伺っていきます。
はい、
放送を聞いているワイラ世代のみんなは堤デスクと言われてもデスクって机のことって思ってる子もいるんじゃないかなと思いますけども、
はい、
この放送業界でいうデスクっていうのは何なんですか？
私は意識的に報道デスクっていうようにしてるんですけどね、うん、はい、いろんな記者さんがこうニュースを集めてくるわけですね、うんうんうん、でそれが集まってきたニュースを、まあ、チェックしたり、あるいはどのニュースをどういう順番でどの時間に出すかというのを考えたりとか、うん、あるいはこれもうちょっとこうした方がいいんじゃないのとか、これはリポートで行った方がいいんじゃないのとか、そういうふうな、まあ、いろんなことを判断して放送に反映させていくと、うん、でそれからね、もう一つはやっぱり取材の司令塔というか、災害が発生したりした時に誰をどこに現場に派遣するか、事件が起きた時にね、事故もそうですけど、まあ、そういうふうなことを考えるのがデスクの、うん、報道デスクの役割ということですね、うん、だから大体は一通り現場を取材してきて、でそういう経験積んだ人がやるっていうケースが多いですね、
うん、はい、でも堤さんはこの報道デスクもやりながら今でも現場に行ってらっしゃいますよね。
そうですね、
報道記者の一日の過ごし方というか、どんな感じで一日が始まって終わっていくんですか？
今はもうずっと新型コロナウイルスの関連の取材を県庁行ったりしてやってますしね、はい、うん、和歌山放送の場合は特に何でも取材に行くんです、
うん、
で基本は10時半から6時半までの勤務なんですよ。ですけれども、この時間より外に出てしまうと、もちろんそこも朝9時から取材に行ったりとか、うん、そういうことも多々あります。大体は決まった取材に行って、でデスク業務をするときは夕方のニュースに合わせて、デスクに座るというふうな感じですね、
うん、で取材に行って、まあ、いろんな人にお話を聞いたりとか、取材ポイントをまとめるだけではなくて、会社に戻ってきたら今度原稿を書くっていう作業が待ってますよね、
はい、
あれは大変ですか？
原稿を書くのはもうそれはね、それほど大変ではないですね。つまりもう原稿を書くときには、まあ、何を書くかっていうのが大体決まってるのが望ましいんですけどね、うん、ずっと録音しながら写真撮りながら取材してますので、うん、メモがなかなか取れないということで、うん、記憶をたどりながら書けることもあれば、もう一度音を聞き直さないと書けないこともあって、なかなかこの辺はね、時間はかかるんですけど、難しい作業ではないですね。
あ、そうなんですか、はい、私堤さんが原稿を書いてこういろいろすごく考えてるところを見たことがあるんですけども、もうすごい直し直しやったりとか、原稿ができているのにその上からペンでもう一回書き直したりとかして、いい原稿を書こうっていうなんか思いがやっぱりすごく強いんだなっていうふうに思いました。
そうですね、時間があるときはそれをやりたいんですけど、うん、なかなかね、夕方の時間ギリギリになることが多いので、
うん、
そこまでのチェックはできずに出したりもするんですけど、ただ、和歌山放送の場合はラジオだけじゃなくてインターネットでもニュースを紹介しているので、うん、まあ、ここに向けてもう一回ちょっと手直しをしたりとか、まあ、そういうことは時々ありますね。
放送部もこの原稿を書くっていう作業がすごく重要になってくるんですよ、
うんうん、
そういうふうにこう原稿を書いたりまとめたりする時のなんかアドバイスってありますか？
そうですね、それは何について例えば取材するんですか？
もう何でもです。自分が気になることだったりとか、もう地域のことだったりとか、学校で頑張ってる人でも何でもいいんで、はい。
そうすると、ニュースを書くときに一番大事にしてるのは、取材してる中で何がニュースかというのを見極めるっていう作業なんですよ。でね、それができないと帰ってきてもいつまでたっても原稿が書き上げられない、語彙とかそういう文章のテクニックとかっていうのはまあどんでもなるんですけど、その取材したことの何がニュースかっていうところなんで、まあ多分同じだと思うんですけど、その取材した中で何が一番自分にピンときたか、何を言いたいと思ったか、他の人に伝えたいと思ったかっていうところだと思うんですよね。
なるほど。
でなかなか例えばそこまで思うようなことがなければ、まだちょっと取材が足りんということなんかなと思いますけどね。
なるほど。
自分の中でどっか引っかかるものがあって、あ、これどうなってんだろうと、
これ面白いんじゃないかとか、
とか自分で面白いと思ったことを、やっぱりが面白くないと他の人は聞いても面白くないので、だからそこの感性も大事なんですけどね。同じものを見ても人によって感じ方が違うと思うんですけどね、だからそれを見てどう感じられるかっていう、だからそれまでにどんな本を読んでたかとか、どんな人と接してきたかとか、でそういうバックグラウンドがやっぱりそこに反映され集約されると思うんですけどね。
なるほど。じゃあ学校でもあれですね、いつも限られた友達だけじゃなくて、いろんな人とお話しする中で何か面白いヒントがあったりとか、お話もあるかもしれませんし、なんかいつもは推理小説ばっかり読んでるけども、ちょっとファンタジー読んでみようかとか、そんな風にして過ごすのもいいかもしれませんね。
そうですね、何かしらの、気づきにつながったりすると思うんですよ。だから意識的に趣味を持ってね、そうするとその趣味の世界の人たちとまた付き合うことになりますから、大人になって特に思うのは、本当にね、これからずっと何もやることがなくなるってなったら何をしようかなって思いますもんね。だからね、それは個人的なことなんですけどね。
いいですよ。
どれだけの人とどういう話をしてきたかっていうとこやと思いますね。
これまで3人のアナウンサーの皆さんにお話を伺ったときに、それぞれ憧れのアナウンサーの真似をするとか、そんなまずは模倣から入るというお話があったんですけども、堤さんは記者として模倣から入るってこともあるんですか？
そうですね、やっぱりね、その記事原稿にしてもそうですけど、そう基本的にはね模倣です、真似するんですよ。もともとどんな原稿があるかっていう、それを元に、形を整えるというか、そういうところはありますね。取材の仕方にしてもそうですけど、例えば他の記者、他の新聞社の記者の人がね、こういう聞き方してたとか、そういうの、あ、これいいなというふうなんで、自分がこれを聞きたいんだけども、どうやったら相手が気持ちよく言ってくれるだろうとか、あるいはどうやって失礼のないように聞けるんやろうと、聞き回し、聞き方というかね、そういうふうなことは他の社の人のを盗んだりすることは多々ありましたね。
堤さんは高校時代、放送に興味があったとか、そういうのはなかったんですか？
高校時代はね、高校時代放送、僕はずっとラジオは好きでずっと聞いてたんですよ。
そうなんですか？
そうですよ。
知らなかったです。
そうですか。
はい、
私の場合はだからオールナイトニッポンとか、僕らの時はねビートたけしさんとかやってましたからね。明石家さんまさん、今でもやってはりますけど、ヤングタウンとか、あるいはね鶴瓶さんと真の真さんってやってた、ぬかるみの世界とかってあったんですけど、
番組ディレクターがものすごいってうなずいてますよ。
ああいうのね、夜中にね、よう聞いてましてね。
じゃあやっぱりその、学校を卒業してからいつかは自分はラジオの世界に入りたいとか、そういう夢とか思いはあったんですか？
そうですね、やっぱり高校生のあたりからですけど、ちょっとね喋りたいなって思うようになってたんですよ。
アナウンサー志望だったんですか。
で別にねアナウンサーになりたかったわけじゃない
んですよ。そうだったんですか。
なんか喋りたいなっていう思いはね、
知らなかった
そうか、あんまりそうですね言う機会ない喋りたいとは思ってて、はい、でまあ、大学行ってからですけど、うんうん、しかも4年生になるかならんかぐらいの時ですけど、アナウンス学校
行ってたんですか。
なんちゃってで行ったんですけど。
行ってたんですか。
いや行ったんですけどね、はい、あれねアナウンサー試験ってもうほんまに4月の終わりとか5月ぐらいから始まるんですよ。
もう今だとそれぐらいだと終わってますよ。そう、結構大きい局は。
そうですか。
そう、
僕らの時はね、うん、僕はもう関西でしか受けなかったんですけど、うん、もう橋にも棒にもかかりませんでしたなほんまに。
あ、そうなんですか。
だって初めて1ヶ月2ヶ月ですからね
そっか、
まだ発声とかやってる時に、ほんまに受けんのかってよう言われましたけど、そんなんでしたからね、うん、全くの世間知らずでしたね。
ぜひそんな堤デスクのトーク、喋りが、はい、まあ喋りじゃないな、声が聞きたいという方はですね、この後放送しているサタデーニュース&スポーツの堤デスクのコーナーありますよね。
はい、ウィークリー和歌山和歌山県内で起きた1週間の動きを音で振り返るという、
はい、
音にこだわってやってます。
音にこだわってる、
はい
はい、もう一つあるそうです。毎週月曜日の6時30分からですかね、
はい、
ふるさと和歌山の防災、
夕方6時半からやってるんですけどね、はい、まあ、これまでいろんな例えば訓練やってるのとか、うん、偉人の浜口五郎さんの話とかね、いろいろやってきたんですけどね、はい、うん、今はもう新型コロナウイルスに特化してちょっとやってる向きはあるんですけど、はい、うん、とにかく今和歌山県内でコロナウイルスどうなってるのかというふうな状況をお伝えしてます、
うん、
今は、
うん、
はい、
やっぱりそうでしたか。
何が。
いや私堤さんの喋りを聞いて、もしかして堤さんはちょっとでもアナウンサーに憧れていた時代があったんじゃないかなって思ってたんですよ。
ね、僕アナウンサーに憧れたんじゃなくて、きっかけはね、FM の DJ さんだったんですよね。
そっちだったんですか。
そうで僕は DJ になりたいってぶっちゃけたとこ思ってたんですよ。ところがね、DJ さんってね、喋りよりも、
う
ん、むしろ音楽の知識がいるんですよ。
そうですよね、う
んうん、それありきって分かって、うん、とっても無理と思って。
あ、ちなみに、
早々に
好きだったアーティストとか、なんかこの年代は好きだけどなとかあります。
アーティストですか、
はい、
アーティストはね、僕はもうものすごい狭いですよ狭いというか広いんですけど、
はい、
知らなくて詳しいことは、
はいはい、
なんでしょうね
じゃあダメですねワイラ世代の高校生にメッセージお願いします。
はい、とにかく高校って3年間しかないですから、やりたいことを見つけて、うん、とにかく何でもいいので、とにかく何かやってほしいなと思います。もうこれはね、自分が何もやってこなかったので、ぜひとも何かやってほしいもうそれにつきます。もう何でもいいんですよ本当に、はい、何でもいいので。
何でもいい、
はい、
何でもいいですか本当に。
何でもいいですよ、もう毎朝、うんうん、散歩するとか、ね、犬の餌やりは3年間続けるとか、
うんはい、
ね、続けることっていうのが、ね、ものすごい大事だと思うんです。
うん、
だからそういう何かしら続けたっていう経験があると、うんうんうん、もうそれで、ね、自信になるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
何か次のことやっててちょっと、うん、もうこれ続かんかなと思っても、
うんうんうん、
まあ、まあまあ今までもやってきたやんと思えるんですよ。でそういうのがね、一つもないと、もうまあまあまあこの辺でええかって、もうしょっちゅうね自分に折れるんですよ、
うんうんうん、
自分で自分納得さすんですね。でこれがね一番ダメです。もうこれはもう勉強でも仕事でも何でもそうやと思いますけど、やっぱりね、何かしらやり遂げたっていうのを一つでいいんで何かやってほしいと思います。
さあそんな音楽大好き堤さんから一曲リクエスト曲をいただきたいと思います。
はい、そしたらですね、
はい、
エコーズっていうバンドがあるんですけど、うん、ボーカルを辻人生さんという人がやってるんですけど、これ作家の人でね、今フランスに住んでるんですかね。その人が出てた、ゲスト出演してたラジオを聞いて好きになった曲なんですけど、
お
ジャックっていう曲なんですけどね、はいはい、
ということで堤圭一デスクでした。